二日目です。岡田さん、よろしくお願いします。
はい、教育の自由と政治の関与という、テーマです。5回続きの2回目ですね。1回目では、問題提起、テーマのポイント、それから、安全管理と、その、違法の判断、文科省の違法判断は別に切り離して考えるべきだと。話の続きでした。続き前田さん、整理していただいていいですか？
はい。高校側のね、担任教諭ですかね、もしくはその校長先生もこのこと自体、こういった、乗船して、辺野古周辺を回るというようなことを、あんまり詳細を詳しく理解してなかったっていうか、分かってなかったんですよね。そういった記者会見だったと僕は思ったんですけども、そのこと自体が非常に問題で、このことじゃ非常に政治的なんですよね。平和運動の中でも。で、さっき第1回目で僕、セクトって言ったんですけども、そういう人たちがどういう意見を持とうか、それは全然構わないんですよね。
セクトっていうのは日本語で言うと何ですか？
なんだろうね。
学生運動で出てくるよね。
うん。まあ、ある、ある特定の思想を持ったと言いましょうか、じゃあね。ある特定の政治思想を持った人たちが活動すること自体は全然問題ないんですよ、これは。ただ、それに、そのことに極端に依拠した形で、同志社国際高校が、平和教育をする、平和教育をするのであれば、いろいろな意見を、両論兵器で教えるべきだったはずなんですよね。政治的中立性を言うのであればね。だから非常に特定の、考え方を持った人たちの政治活動、辺野古周辺をこう、反対運動してる人たちのボートに乗せてるということ自体に疑問を持たなかったのかと。それが、教育基本法の14条2項に抵触しますよねという。当たり前のことをやってるんだと僕は考えてます。
その前に安全管理の話をしようと思ったんですけど、
うん、
じゃあその前に、その話をすると、どうなんでしょう。文科省は一方的な、で、会見で、分かってるのか分かってないのか、関係者が出てきたけど、本当はどうだったのかってまだ分かんないんじゃないですかね。一方的だ、一方的だって言ってますけど、
うん。
うん、そこがね、私はなかなか、いいとか悪いとか、なんかこう判断する材料がまだ出てないなっていうところがあるんですよね。で、安全管理の話に戻すと、
はいはい、
やっぱり、学校の教員、あるいは学校の関係者が、うん、なんかほんと狭いボートにいっぱいいっぱい乗ってたんですね。
うん、
あれに一人も乗ってなかったり、その安全管理をしっかりやっていた形跡が学校側から明確にまだ出てないので、
ですね。
これ、ずさんだったと言っていいかもしれないですね。
いや、ずさんでしょうね。
で、まあ、船長さん亡くなってしまったので、船長さんね、あれも本当に、残念なんですけど、それがはっきりしない。それと、これよくわかりませんが、こう、ネットで記事を見ていたりすると、その、会場、解放海保がなかなかこう、海保とその平和の抗議戦の関係が普段あまり良くなくて。
まあそうでしょうね。
海保の救助が遅れたかもしれないとか、生徒自身が海保に直接救助依頼を出したとか、まだはっきりしない情報がいろいろある中で、何かこう、救助のあり方にも何か問題、課題があるような。
ただね、僕もね、辺野古行ったことあるんですけど、
うん、
車でね、レンタカー借りて行ったんですけどね、なかなか、入れないんですよね、反対派の人たちが道路の前で、活動してる関係もあって、非常にその現場は、自由にあんまり行き来できるような状態ではないんですよね。なので、そういう反対派の人たちも、こうずっと活動してますので、その場でね。
はいはいはい、
なので、非常にその解放とか、そういう行政側とすごくぶつかってる、まあ、日々ぶつかってるわけじゃないんでしょうけども、現場では、 こう、ボートが出てたりとかですね、はい、そういうことが、左派に起こってたんだと思いますね、想像すると。
うん、ボートに乗らないと、その、現場は見られないということなんですかね。
いや、車でも、普通に、陸地からも見れますし、僕も、その、反対運動する方々のところは行けなかったので、ちょっと高台に公園があるんですけども、ちっちゃな公園から、その、辺野古の埋め立ての地区は見ましたけどね。
うん。前田さん行った時も、抗議活動はしてました？
あ、やって、もちろん、やってましたよ。そもそもちょっと長くなるんです、言いますとね。もともと、この、普天間基地って、この、沖縄の中心部に、基地があって、そこが、非常に、なんていうのかな、中心部を占めてるので、そこから、移転させてほしいというのが本来の、政治的な目的だったんですよね。で、自民党政権時からも議論されてるんですけども、ようやくまとまりかけたときに、2009年だか10年頃に、旧民主党政権が政権を取ったときに、鳩山内閣ですよね。時に、それをや、辺野古じゃないわ、普天間を、別の県に持っていくと、県外に持っていくと言ったんですよね。
最低でも県外。
そうなんです。そっからちょっともう、大変なことが起こってしまって、日米同盟に傷が入るような話になって、ようやくその3年、後に、自民党政権に帰った時に話をようやく戻したっていう経緯があるんですよ。日米同盟堅持のために、辺野古に、あそこ埋め立てんのに何兆円もかかってんですよね、うん。税金が投入されてるっていう背景もあって、それはもう、後々議論になると思いますけども、日米同盟どうするかということとも関連してくるんですよ、この話っていうのは。
うん、もう、そこですよね、うん。まあ、スタートというか、本当の意味でのベースは ね、まあ、普天間基地、本当に世界一危険な飛行場というふうな言われ方もしていて、うん、2004年には、この普天間飛行場に隣接する大学の構内にヘリが墜落したと、
うん。ありましたね。
それをきっかけに、ちょっと違うところに移した方がいいんじゃないかというところで辺野古に出てきたと。
そういうことですね。
で、未だに沖縄県と国、政府はこう対立して、訴訟などにこうなっているという、うん、こういう中での出来事ということ。
そういうことですね。
だ決して解放との関係が、抗議する人たち、関係が良好でなかったことが今回の救助に関係したかどうか、これはもう全然わかんないとは思う。
わかんないですね。
いずれにせよ学校側に瑕疵があるだろうと。いう見方が
出
て
ます
よね。
はい、
ただ、それと、その違法判断のを考えるときに、一緒にしてはならない。ただ一方で、二人も亡くなったんだから、ましてや生徒が亡くなったんだから、ちゃんとそもそも学校の管理、しっかり、安全管理がしっかりしていなかったゆえに、その、中立性の部分で、何か、そこの学校が甘かったんじゃないかというイメージを持たれてしまっていることも確かですよね。だからそこはでも、きっちり切り離せなはいけないと思います。この安全管理の部分で。新葉さんどうでしょう、ここまで。
安全管理に関しては、
うん。
課外活動の水難事故って割と言い方悪いですけど、定期的に起きてるんですよね。
あ、そうなの？
まあ、遡れば、私の僕ももう1954年に相模湖で水難事故を起こしてるんですよ。
1954年？
はい。で、それは、相模湖の、なんだったっけな。ちゃんと許可を取ってない船に、学生が乗りたいって言って、で、それで一応教員ついてったんですけど、それで乗っちゃって、で、まあ、圧倒的に定員オーバーで、定員19名だったかな、のところに生徒75人と教員2名で、で、最終的に中学生が22人亡くなると。
うん、
で、あとは、あと、記憶に新しいところで言えば2022年、知床の事故がありましたよね。
そうですね。
あ
だから、課外活動で船関係の水難事故っていうのは、定期的に起きていて、まあ、海に囲まれてる国なので、まあ、仕方のないことではあるんですけど。
今回は特にこれに政治的な問題が絡ん、うん、 出るからだよね。多分政治的中立性がうんぬんっていうのが出てきてるからだね。
う
ん、
そうですね。ね、
多分相模湖の件って別に政治的な問題ではなくて、学生が行きたいって言って、で、はい、事故が起こった、うん、なんて話ですよね、きっとね。ちょっと詳しいこと知らないんであれなんですけど。
で、今回のも多分、ちゃんと出てこないんですけど、おそらく定員オーバーはおそらく考えられる。
でしょうね。
定員オーバーはしてないってことになってますね。はい、ギリギリってことになってます。
あ、
定員ギリギリになってる。
う
ん、ただ、ただね、定員をどう誰が定義したかってのはわからないのと、船を見ると、やっぱとても小さく見えるので、
そうなんです、小さいですよね、
その定員の設定自体が的確だったかどうか、これはもう、海保の捜査に委ねるしかないと思うんですけどね。
うん、課外活動における船の扱いっていうのが、ちょっとやっぱり、軽いなっていうのは、まあそういう事故が起こるたびに思うところではあります。
そもそも政治の中立性も以上に、それもさることながら、そっちの安全管理を徹底しましょうっていう方が大事かもしれませんね。
まあ第一義かもしれない、そっちがね。
そっちがね、うん。なるほどね。
まあ中立性に関してはちょっとまた言いたいことがあるので、はい、時間もあれなんで。まあ、次に話しますけど、
うん。はい。じゃあ、安全管理を、本当は分けて考えなきゃいけないのを、政権の方は、それを、感情を利用してないかというような、新聞の点、論調を書いてるところもありますし、これ、新聞も真っ二つに、メディアも真っ二つに割れてますね、論調がね。
ね。
じゃあ、政治の中立の話を、ちょっと、あと、数十秒ですけど、話していきたいんですけど、前田さん、ここで言う政治の中立ってのは何ですか？
まあ、特定の政党に偏らないっていうことなんじゃないですかね。
うん。
うん。
で、
意見持つこと自体はね、別に、思想信条や言論の自由に抵触してはいけないというのは当たり前のことなんですけどね。
はい。
またやります。